はい、ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、ある仕事について深くちょっとお話ししようと思っております。
おう、
いきます。教えて都市伝説。はい、ということで都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけども。
はい、お願いします。
今日はですね、あんまり皆さん知らない世界の仕事かなということで、
う
ん、
ほうほう、
別れさせ屋についてのちょっと、お話をしようかなと思っておりまして、
はい、
別れさせ屋っていう言葉はまあ聞いたことあると思うんですけども、
うん、
まあ、実際どんな仕事かっていうこととか、
うん、
まあ、どういう、内容なのかとか、ね、うん、やり方とかっていうのはあんまり知らない方が多いのかなと思いますので、
うん、
ちょっとまず別れさせ屋についてですね、説明したいんですけども、
はい、お願いします。
まず どれくらい ご存知ですか、その
僕が、
はい、
僕はね、だいぶ前にやってた、お昼間に、
うん、
答えてちょうだいだったかな。
ああ、テレビ、うん、
はい、
はいはい、
河合俊一さんやられてた
あったな、あったあった、ああ、はい、菊間さんとかですってやつね。
そうそうそう、答えてちょうだいってやつ、うん、でおそらくその別れさせ屋っていうのが多分その時代、
うん、
からスタートしてるんですよね。
なるほど。
聞いたことなかったもん、その時に。
はいはい、はい。
河合さんとかも、なんだその職業、あれになんのかよ、
み
たいなこと言ってたんですよね。
はい、はいはいはい。
そこで僕は多分、そのオールドタイプの別れさせ屋の情報に関しては、そこで
見ました。と、
うん。う
ん。どんなことをする仕事ですか、簡単に言うと。
それで見たのは、
うん、
旦那さんが、
うん、
もう好き違うと。うん、違う人と付き合いたい、結婚したいっていうのがあって、不倫してるんですよね、まあ奥さんが、
うん。はいはいはい。
で、その旦那と別れたいから、
うん、
あ、どうにかして別れたいんだけれども、
うん、
でも旦那に別に悪いところがなければ、別れられないじゃん。
うん、まあ別れたとしても、うん、いろいろね、お金がかかったりとかはありますよね。うん、
その旦那側に女をつかせて付き合わせて、
うん、
で、不倫じゃん、あんたっていう、証拠を取った後に別れるみたいなとこを全部後ろで、
うん、
全部情報流したりとか女性用意したりとかするっていうとこまででやってましたね。
なるほど、
はい、
まあほぼほぼ その感じですよね、
うん
うん、で、まあ、簡単に言うと、うん、もうそのままの通りカップルを別れさせるプロということでございまして、
うん、
でまあ日々いろんなね、
うん、
そういう依頼によって、まあ、やることも多少変わるんですけど、はい、まあ、大まかに言うとカップルを別れさせるプロ、うん、そういうことなんですよ。で、さっき、まあ、じゃあ今ちょっと話出てたけど、うん、その答えてちょうだい、
答えてちょうだい
だっけ、うん、のやってたのって、まあ、言っても10年前ぐらい、
もっと前かも、
もっと前、15年とかぐらいかな、
うん、
だと思うんですけど、ある会社によっては、
うん、
始めたこの事業を始めたのは1989年、
うん、89年30年ぐらい前じゃん。
そうなんですよ、
うん、
だからもう実はその表立って言ってはいない、
はい、
要はそういうふうに広告が打ってなかったけども、事業の内容としてはかなり昔からあったと。
そうなんだ。
で、まあ、その内容っていうのも、結構いろんなもので、
うん、
まあ、今言ったのがまあ一番ベーシックな感じっすよね。
うんうん、待って、
え、
どうなってるのかもしれないわ。
どうなってるの
だよ、ね。そうそうそうそう。あ、どっちやろ。答えてちょうだいか。
多分ね、どうなってるのだわ。
どうなってるのか。
俺の、うん、記憶だと。
じゃあどうなってるのだ。
うん、で、まあまあそれはどうでもいいんだけど。どっちでもいいし。
気になったんだよ。
うん。
うん、
で、実はカップルを別れさせる以外にも、
うんうんうん、
例えば友達との縁切りとか、
そんなこともできるんだ、
うん、あと中には禁酒や禁煙のサポートをするみたいなこともやっているという。
なんだそれ。
だからそのなんていうの、神社とかですね、縁切り神社ってあるじゃん。
じゃあ病気とか
それに近いこともやってたっていうところもあるそうなんですよ。
治療じゃなくて、それってもう、
まあそうよね、
うん、薬という国じゃないや、あのお酒立つってさ、
うん、
うん、
でもやっぱりほら隠れてやっちゃうとかって人いっぱいいるじゃないですか、
うん、そうだけど、
だそういうのを、うん、まあサポートとか
別れさせるんだ、
例えば分かりやすい例で言うと、その夫婦で夫がもう隠れて禁煙してるとかって言ってるけど、うんうん、もうどっかでタバコ吸ってるとかっていうのを、まあ、うまいことやって、うん、別れさせるみたいな、離れさせるみたいなこともやってることもあったそうですけど、うん、で まあやっぱり基本ベースはやっぱり既婚者による、うん、パートナーを不倫相手と別れさせたいとかっていう依頼が多いと、うんうん、で、実際問題依頼人はどれくらいのパーセンテージで女性と男性、うん、どっちが多いと思います？
僕はね女性の方が多いと思います。
ほうほうほう。
8割女性じゃないかな。お7割から。
うんうん、うん、何歳ぐらいだと思います？年代とか
年いってるでしょう。若い人だったらもう言うもんあたって
あ、じゃあちょっと高年齢の方が多いみたいな。
そうそう、僕はもう30後半から40、50代だと思いますね、うん、
まあこれももちろん会社によって違うらしいんですけど、うん、70% ぐらいが女性とかっていうのが多いかなっていう感じでしたね。うん、でまあ年代はねもう本当にバラバラで20代前半から50代ぐらいまでとかっていう感じらしいですね。
若い子も使うんだ。
だからそうなんですよ。でさっき言ったように結婚してなくてもカップルでも別れたいっていうパターンがあると、うん、でそれどういう状況かっていうと、うん、例えばあれよね、 DV 彼氏とか あとまあいわゆるちょっとヤンキー系で怖い人とか。
別れてて言えない。
そうそうそう、うん、別れたと言ったとて別れてくれないとか、うんうん、あとあなたみたいにストーカー化するタイプとか、まあ、そういうのもあったりするので、う
ん、なんか簡単に言うのやめてくれる？
なんすか？
このすごい思いがあってストーキングしてるから。
ああ、うん、そうそうなん
ですね。簡単に言われても困るのよ。うん、俺だってさ、
うん、
したらいけないの分かってたんだよ。悩んで悩んで悩んだ結果、はいはい、爆発しちゃって、
うん、
どうにでもなれってなってやってたのよ。ただ相手を困らしちゃいけないと思ってたから、遠いとこから見てただけだから。
なるほど。
それともほんま簡単に言うのやめてくれる？
まあ、まあじゃあちょっとそれはね、
命がけでやってたからこっちは
で、
うん、
まあ、これで言うとですね、うん、そのどこまで行ったっけ、あ、
俺がストーカーしたとこ、
ストーカーの人までそこはいいんだけど、うん、これね、
うん、
多分気になるのって、
うん、
まずどんな人たちがやってんのかとか、
あ、うん、
おいくらぐらいでやるのかとか、
そこは気にな
る、まあ、その辺だとは思うんですよ、
うん、
でこれやってる人たちっていうのも会社ごとでバラバラなんですけど、
うんうん、そりゃそうでしょうね、
まあ、いわゆるちゃんとしているところっていうので言うと、
うん、
探偵業が本業のところが多いですね、
うん、あ、探偵とじゃあ兼業でやってんだ別れさせや
もん。そう、つまり探偵者の一個のその仕事の一環として別れさせ、工作みたいなのをやっているっていうところが結構ありますね。
病院の内科外科みたいなもん。
そうそう、う
ん、
でただその別れさせ屋っていう言葉はさ、うん、さっき言ったようにあれニュースとかさ、
うん、
ワイドショーでもちょくちょく出るようになってから、うん、インチキ別れさせ屋が増えたらしくて。
どういうこと？
要は、別れさせ屋みたいなのホームページ出して、うん、でそこに相談料みたいなのを書いといて、うんうん、で実際は実態があんまりないようなやってないのにやったって言ってみたいなのとか。
別れさせないってこと？
そう、もうだいインチキよ、う
ん、一緒じゃん俺らと別れさせないんだったら
だただ、うん、相談乗って結構なお金取るとかっていうような、まあエセ別れさせ屋とかも。
そりゃひどいね。
出てくると
それなりに儲かってるからできるんだもんね。
そうそう、うん、でだからその本当に別れさせ屋に頼みたいっていう場合は、うん、その会社をちゃんと調べて、
うんうん、
まあ、探偵業をちゃんとやってると か,
そうか、
なんか探偵の免許みたいなのがあったりするか ら, だからそういうのをちゃんと、持ってるかっていうのを確認したりとかするといいみたいな話らしいんですよ、
はい、
でじゃあ気になる料金の方でございますけども、
うん、気になる、
まあ、いくらぐらいならいいかなって思います。こういうの、いや
だってその相談する内容によるけど、例えばその、
うん、
単純に別れさせるっていうもの、
じゃあ3つコースがあるんですよ。
教えて。
ライトコース、
ライトコース、
ベーシックコース、うん、そしてベストコースと。
わかるか
あるんですか、
ね、そこの店ごとで違ってわかるかそれ言われて。
これがね、
うん、
まあだから例えばライトコースで言うと、うん、ターゲットの関係がもうすでに悪化していて、あと一押しの状態とか、要はもうちょっとでできるとか、あとまあ
きっかけがあればというような、
うん、接点がもうすでにあって、それを容易に作れるというか状況をね、
うんうん、
すぐ作れたり
とか、そこ10万にしとこうか。
おお、10万ね、うん、ライトコースが10万、
ライトコース10万にしとこうか。言うても、
うん、
きっかけ作りができないから相談とか行くわけだから、
うんうん、なるほど。
言うて10万ぐらいするんじゃないかな。うん、
これがですね、うん、基本料金が40から80万円でございます。
え？
ライトコースですよ。一番下。
え、別れさせられる？え？ だってもう別れる寸前まで
行
って
て、関係は悪化してるとか、
あとはもうきっかけがあれば別れるっていうだけなのに、うん、
あとだから相手のターゲットの低層観念が低いとか、そうするともうそういう工作簡単にできるでしょう、うん、っていう。
でも
で
40万か80万
?40 から80万ぐらいと。
え？
で、
頼もうかな。
期間どれ誰はめんだよ。
はいはい、あと
期間で言うと、うん、それが30から60日ぐらいと。だから、1ヶ月から2ヶ月ぐらい。まあ、
大体、ね、
1、2ヶ月人を交流するってなると、まあ、それなりにかかるけど、うん、でも、プラスアルファ成功報酬も必要。だから全部100万ぐらい見ておかないといけないかなって感じ。
でも人と別れるってそんぐらいかかんのか。
まあわかんないけどね。
勉強になるわ。
うん。で、ベーシックコースはどんなものかというと、ターゲットが円満に交際していると。
うん、
要は、
そういうことか。仲ええんや。
仲がそもそもいい、いいのをそこから崩さなきゃいけないとかっていうパターン。
それってその円満な2人以外の人が頼むってことよね。
そうよ、うん。そういうこと。うん。だから、不倫相手で、
うんうんうん
う
ん、
夫婦がすごい仲がいい夫婦だったりとか、
うん、
まあ、逆に不倫関係がすごい順調に継続しているところに、
うん、
奥さん側が不倫を見つけて、
うん、
それをなんとか別れさせたとか。
それは相当難しいですよ、でも。
そうなんですよ。で、そうなると、うん、値段の方も約倍、80から150万かかると。
そんな違わないんだな、
うん、
うん、やること一緒だからか。
まあそうですね、うん、でまあ成功報酬も20から40万ぐらいいるから、うん、まあ200万見なきゃ、
う
ん、
っていう
感じ。
そっか、別れさせようかな。
でまあベストコースっていうのは、うん、まあさっき言った円満な夫婦とかだと、うん、さらに難易度が上がったりとか、うんうん、ターゲットと接点を作ることがもうそもそも難しい。
そうよね。
いい会社、いいなんていうかな、うん、政治家とか分かんないけど、そういう、普通の一般の方がなかなか近づくことができない仕事、機種とか分かんないけど、
どうなってるので見たのは、
うん、
なんか物を落としてて、
うん、
でそれを旦那に拾わせて仲良くなってたわ、
うん、あ、はいはいはい、うん、でもそういうことよ、
うん、
そういうことができにくい人。
そうよね。
だから引きこもりとかもそれに入るらしいね、うん、社交性がないとか。
あれだったよ、会社にもスパイで入ってたよ、その旦那が勤めてるとこに。
ああ、そうそう、そうなんですよ、うん、その入れるようなレベルはそういうこともするらしいですね。
高いんだな、それがね、うんうん、
でこれに関して言うと150万円が 最低限で、上はあのなし、上限なし、だからいくらかかるか分かりませんっていうレベルですね。
うん、頼もうかな。
で、
はい、
まあ、これ今言ったのは別れさせ工作ですね、うんうんうん、で、もうこれ事前調査とアフターフォローの期間も全部含まれていると、
うんうん、
でまああくまで、相談内容によってプランが決まっていくという感じなんですけど、うん、逆に復縁工作とかもあったりするんですよ。
それはいいっすね、
うん、
うん、
ね、
縁結びだ、
縁結び、そうそうそう、うん、だから別れてからちょっと何、まあ、どっちかが、
ま、
そうそう、うん、夫婦にもう一回なりたいとか、うんうん、別れたくないとかっていう場合に、はいはい、まあ、手助けをしてくれるってパターン。これもただ値段設定で言うとさっきとほぼ一緒。
ああ、そうなんだ。
うん、簡単で、まあ、まだあっちも復縁の感じが残ってる場合は、40から80万ぐらいかかるとか。
でもこっちの方が難しくない？
うん、こっちの方が難しいと思うね。
ね、だって嫌われさせるのって簡単だけどさ、
うんうん、
好かれさせるのって難しくない？
そうね、うん、と、
どうすんの？
復縁もあるし、あと、うん、もっと言うとお付き合い工作もあるよ、
ね、ないとこからだもんね。
知り合いたいっていうところ、
紹介したい人がいるんだけどっていうぐらいに仲良くなって、
うん、
その付けたい人紹介、依頼者を紹介するってことか、
うんうん、でも、でももしよ、
うん、
これまあ仮にの話するけど、
うん、
お付き合い工作で、
はい、
一番金かかって130万とかかかるんですけど、うんうん、じゃあ例えばそうだな、
うん、
石原さとみ、
うん、
と接点を持ちたいって言ったら、
うん、持ちたい持ちたい、
無理じゃないですか、普通の一般の人って。
無理なんだ。
無理でしょ、それは。それ無理じゃないですか。
まあまあ無理
です
ね。
でもこの130万とかを払うことによって連絡先を交換とかまではいけたりする可能性が出てくるっていうことを考えたら、
安い、
それは高くないかもしれないと思いますよね。
安いよ。
いいね、
うん、
だからそういうなんていうかな、どこに価値観を置くか で、 全然高いか安いかっていうのって分かんないなと思ったんですよ、うん、この料金設定に関して言うとね。
いる誰か130万円払ってでも電話番号知りたい人、仲良くなりたい人。
あ、仲良くなりたいね。
それきっかけで仲良くなれるわけだからね。
あ、でもまあ広瀬姉妹はいいっすよね。
毎回言うなそれ。うん、アリスの方が好きなんだっけ。
アリスの方が若干、うん、
そっか、
うん、
じゃあもし岸本さんとアリス付き合ったら俺別れさせられに頼むわ。
なんでだ
よ。いや俺好きやからアリス。
俺倍出して復縁するわ。じゃ
あ俺じゃそれ倍払うわ、別れさせるわ。
なんでそんなむちゃくちゃ浪費してから
それさ一社でやろうや、
無駄なやつ
一社で頼もうや、一社でこいつら何やってんだろうって思われる。
オークションみたいな
ってる、ね、そう、うん、
どっちがアリス取るかみたいな、
ね、
うん、
で俺は仲良くなりたくないから
別に。そうそう、ただ別
れさせるだけだからね。
意味全く分かんない
けどね。
うん、で、
うん、
まあだから今度はだからその方法だよね、
うん、
お仕事のそのどういう方法でやっていくかみたいな話なんですけど、結構ね受ける受けないもちゃんと線引きがあるらしいですよ。
受ける受けない、
つまり何でも受けるってわけではないと。
そうか、
うん、社内会議みたいなのが開かれて、うんうん、依頼があった時、はい、これはその依頼して、
うん、
まあ、やったとするじゃないですか、うんうん、別れさせとかをした場合、
うん、
その後とんでもない問題が起きそうな場合とか、うん、社としてすごい面倒になりそうな場合とかは断ることもあるみたいですね、
うんうん、確かにね、
うん、で一応なんですかね、道義的に妥当であるかみたいなことを、うん、徹底的に話し合うそうなんですけども、うんうん、ただやってること自体がそもそも同期的とか考えてんのかとか思ってはしまいますけどね、僕からすると。
でも関係ない人の電話番号を知られたりするもんな。
ね、
うん、
これのどこが同期的なんだよとか思うけど、うん、でもそれって探偵業でもまあやるようなことだったりするから。
なんか薄いグレーか濃いグレーかって話し合ってる感じがするよな。
そうなんだ、ね、うん。で、黒にちょっと染まっちゃったらもううちではやらないっていうぐらいな感じかなって思いますけどね。で、やっぱ一番重要なそのターゲットとどうやって知り合うのかっていう点に関して言うと、うん、各社、すごいトップシークレットらしくて、そこが一番やっぱり重要らしいんですよ、
まあ、そうか。
ただ、いかに自然に出会うかっていうところに、うん、なんかそれぞれやり方が出てるそうで、
こだわりがあるんだ、
うん、でさっき言ったように道端で偶然出会うっていう、うん、あのメロドラマみたいな、うん、朝ドラのなんかね、うん、爽やかなやつからさっき言った潜入捜査みたいなパターンまで、あるそうですね、
うんうん、そうなんだ。
それは事実としてあるそうです、うん、だから、まあどうやってっていうのはそのケースバイケースって感じでしょうね、うん、
わ俺なんかでそれも見たけどさ雑誌で、
うん、
喫茶店、その人がよく行く喫茶店のスタッフの中に混じって、
うん、
でその人にコーヒーぶちかけるのよ、
うん、フル
そうでクリーニング代払う払わないで仲良くなって、
うん、
あれ住んでるとこ近いんですねっていうとこまでやるっていうのを見たな、
うん、まあまあまあ全然ありえますよね、うん、
あったそれで仲良くなって別れさせるみたいな、
うん、だまあそういうことを各社、
考えて
るんですね、多分得意なパターンがあるんだろうなとは思いますけどね。で、まあこういうことでね、
うん、
その心がけてることみたいなっていう工作においてっていうのは、うんうん、ただ別れさせるのではなくて、うん、再発しないよう根治に努めています。
そうか、
なるほどなと思って。
なるほどです、
うん、やっぱそこがプロとして重要なんだっていうのは思いましたね、うん、
別れさせるの簡単だもんな、
うん、
それよ。でももう今後一切付き合いませんっていうとこまで持っていくのって確かに難しいと思う、
うん、ね、
うん、
でやっぱりその仕事自体で重要なのっていうのはやっぱり人材が大事で、
うん、
物件とか高級車クルーザーとかも持っていると、
うん、
その別れさせ屋は、
はい、
つまりそのグレードに合ったものをうまく使って、やるそうですね。であと服とかもすごいあるらしいっすよ、その
あ、はいはい、
いわゆる衣装じゃないですけどね、うん、
忍び込むようなね。
そうそう。で調査員
、うん、
つまりその実際に別れさせる工作をする人ってどんな人かっていうところなんですけど、うん、大半が役者ですって。
え、
役者経験者
雇ってやるってこと？それ
とももうそこに所属してる？現役もいれば、元役者とかっていう人。で、それ、
うん
うん、多分専門の人がいるらしくて。
そうなんだな。
まあまあ、演技経験。うん、であと、できれば容姿がいい方が多分、まあ、
それはそうでしょうね。
ね、確率も上がるってこともありますので。
うん、でも僕らみたいな裏方してオーディション何個も何個も経験してるとね、見破っちゃうな。役者ってさ、くせんだよ。役のさ。芝居がくせんだよな。匂っちゃう、
まあまあ。
俺らは騙せないと思うよ。
あと逆を言うと、うん、売れてねえ役者って下手なやつ多いんじゃねえかって思っちゃうけどね。
くせんだよ。
大丈夫かなって思うよね、う
ん。やっぱりさ、役が体に入ってないんだよな。
うんうん、
くせんだよ。すぐバレちゃう。うん、
ねえ、でもまあそういう人たちがやっぱり大半
占
めているらしいんで、
役者ってどう食ってんだろうと思ったけど、こう食って
る。あ、でも本当そうだよ、うん、そのバイトの一環としてやってる人が結構いるらしいですね。
こう食べてるんだな、
うん、で、まあこういう、話がね、いろいろありますけれども、
うん、
これね、僕面白いなと思ったことがあって。
なんすか？
そのね、別れさせ屋が、とんでもない事件に発展したっていうのが過去にありまして、
うん、
でもうあのそれがですね、2009年かな、
うんうん、
に起こった別れさせ屋殺人事件っていうのがあるんですよ。
恐ろしい。
すごいじゃないですか。
タイトルは恐ろしい、
うん、でこれね、あの、まあ、事件自体は不倫の末の殺人事件みたいに報じられてるだけなんですよ、
うんうん、
つまりだから内容っていうのはそんなに大きく出てないんですけど、
はい、
これね本当にすごい話で、
うん、
名前出すかな、まあ、2009年に、Kさんにしようかな、
うん、
Kさんっていう、
ケンジャパンじゃねえか完全に
K 氏が30歳で、
うん、
その不倫相手の女性が、I さん、
うん、
こちら32歳、
はい、
で殺害したんですよね、その K さんが、はい、男が女性を殺害したと、
はい、
で、警視庁の中野署で逮捕されたと。ね、
中野？
そうです。
まだまだ
近い、
近
い東京ですから、
うん、
で、逮捕当時は妻子の悪口を言われてカッとなったと供述していたんですけども、後半でその2人が別れさせ工作を介して出会ったということが分かったと。でこれどういうことかっていうと、
うん、
その被害者の愛さん、
うん、
まあ、殺された女性っていうのが、
うん、
そもそもその、K さん、
うん、
殺した方によって別れさせ工作に会っていた被害者だったんですよ。
どういうこと？難しい。
わかんないかな。
K さんが頼んだ別れさせ屋のスタッフ屋だってこと？
だからそもそも K さんが別れさせ屋だったんですよ。うん、男の方
が。K さんがか。
K さんが別れさせ屋だったと。うん、で、その K さんは、
うん、
その I さんの旦那に、
うん、
依頼を受けて、
うん、
で自分が工作員として愛さんに会いに行ってるわけですよ、
別れさせるために、
うん、で、うん、その愛さんと、旦那を別れさせるために取った方法っていうのが、うん、その K さんが不倫相手になることだったんですよ、
愛さんのね、
うん
うん、
でその K さんと愛さんがホテルに行くところを他の工作員に、撮らせて写真を、
うんうん、
で、元の夫をですよね、愛さんの夫にそれを渡して、
はいはいはいはい、
離婚が成立したと、
うん、
いうことなんですよ、うん、で、これだけで終われば別にね、普通の別れさせ工作うまくいきましたって話なんですけど、うん、ここでややこしかったのが、
はい、
その K さんは、
うん、
別れさせ工作が終わった後も偽名のまま経歴とかも偽り続けて、うん、その愛さんと交際を続けちゃったと。
気に入っちゃったんだ。
そうなんですよ。だから別れさせに行って仕事としてやってたのが、もうプライベートでもハマってしまって、ミイラ取りがミイラになるみたいな感じになっちゃったわけですよ、
うん、
でただこれ問題があったのが、
うん、
K さんも、夫婦だったんですよ、
うん、相手がいるんでね、
家族があったと、うん、で、まあそれでお互い逆転しちゃったというか、うん、 あっちの夫婦を壊しといて、うん、で K さん側はその夫婦がいる中、
うん、
被害者の愛さんと、まあそういう愛人関係になってしまったと、
うんうん、
で、まあそれをしていたんですけども、うん、ある時その K さんは、依頼者からの個人的な仕事を請け負うことをしてしまったと、
うん、
それはその会社的な NG なんですよ、
うんうんうん、
要は横領みたいなことになると。
だ会社盗撮に受けちゃったんだ。
そうそう。
闇営業みたいな。
闇営業。ああ、そうそう、うん。闇営業みたいなことをやっていて、はい、でそれが会社に知られてしまって、
お
でその解雇されたりとかっていうことがあって、うん、その時に付き合っていたその愛人の愛さんに、うん、その話が行ってしまったと。
うん、
でそこで初めて愛さんに彼の本来の仕事と。
うん
そして妻子がいたこととか、うん、偽名であるとか、うん、仕事も嘘だとか、まあ、その他もろもろが全部バレてしまった。
あららら。
というかそもそも、私を別れさせるために付き合っていたんだっていうことまでもバレてしまった、
うん、
でまあいろんなその辺をね、まあ不信感を募らせてしまって、
うん、
で、結局その、K さんが付き合ってる妻にも、
うん、
その離婚をさせようとするんだけど、うん、それも断られてしまっていて、うん、でも K さんどうしようもできないみたいな感じになっちゃって、うんその愛さんを、うん、まあ殺してしまうと、うん、いうことなんですよ、
う
ん、
そうか。
で、まあ、結局その後、まあ、K さんは、うん、まあ殺人罪だでまあ、うんうん、捕まってしまう、
うん
わけなんですけども、
はい
まあ、これの事件によってちょっとその別れさせ屋の、やり方、
うん、
手法とかが、まあ裁判とかで結構明らかになったと、
うん、
いうことなんですよね。結構この事件別れさせ工作をしたところから自分がその対象になってしまってみたいな、うん、なんか変な事件だなと思って、
すごいですね、なんかね、
うん覚えてたんですけども、これだからこういうこともあるよねって思ったんですよね、
うん、
やる側が思ってたよりいいなこの子ってなっちゃうパターンもあるんだなっていう、うん、だからこういう別れさせ屋をやるんであれば、うん、まあこういうことも、うん、起きるという可能性を秘めているんだということが分かった事件だったなということなんですけども、
なんか今あるのが借りて彼女やってもらうみたいな役、
あれね、レンタル彼女とかでしょ、
うん、そうそう、
うん、
本当に好きになってストーキングしちゃうみたいな事件が、この間ニュースをもう俺夕方のニュース大好きで
主婦じゃん
面白いのよ、でも情報
ソースが全部主婦と一緒じゃん。
いや面白いのよそれが、うん、でそれでやったのがそもそもレンタル彼女好きになっちゃってストーキングして捕まっちゃったっていうのがあるから、
はいはいはい、
もう分かんなくなるんですよね。これが仕事でお付き合いしてるとかっていうものなのに、
うん、そうなんですよね。
も
う
それ以上のことを求めたりとかそれ以上の関係になりたいってやっぱ思っちゃったよな。
う
ん、
でもこれ
気持ちは分かるけど
結構怖いのがさ、
うん、
そのあれよね、自分がだから偶然出会って付き合ってるとか、
うん、
偶然何かがあって別れてるとかって思ってるかもしれないけど、
うん、
実はそれに何かしらの手が加わっているかもしれないっていうのを考えると、
うん
うん、今そういうね付き合いしてる人って、
うん、
あれって本当に偶然なんかなって思わせちゃうところがあるよね、話として
出会いがえらいドラマチックやったなとかって思っちゃったりするかもしれない。
それこそその図書、うん、なんだっけ、
あ 図書館
とかさ、本屋とかで
手が
同じ本を持って指が、うん、みたいなあるじゃないですか。
あどうぞどうぞどうぞどうぞ、
ね、でそういうのも本当にやるみたいなんで、
うん、
偶然を装って。
でも分かりますよ役者ってくせえもん
いやそうっすか、
やっぱ芝居がくせえから。
ちょっと唯一思ったのが、
うん、
俺分かってても付き合うっちゃう人いるんじゃないかなと思ったの、
う
ん、
どういうこと？
工作員っぽいなとか、
うん、
こいつなんか
怪しいな
って思いながらも、うん、相手がすげえタイプだったら付き合っちゃうんじゃないって。
うん、まあね、
だってアプローチはかけてくるからね。
そうね、
100%、
うん、でも それが理由で奥さんとか彼女とかと別れなきゃいけなくなっちゃうって嫌じゃない？
いやだからそこを、うん、その分かった上で付き合って、うん、でその逆に工作頼むとかね。
え？
奥さんとうまく別れられるように、
うん、でもそれってその相手も自分のこと好きじゃないって意味ないじゃん。
まあまあそっか、うん、
難しい、
工作員をこっちにちゃんと気を持たせるってことね、
うん、でもよくさ見るもんな、あの役者の人でさ、
うん、
よく誰それと共演してますけど本当に好きになったりしないんですかっていう質問したらさ、結構さ
するっていう、
ね、そう言うよね、
うんうん、言う、
気になっちゃいますって言うじゃん、うん、で
正直よね最近、
次の映画とか次の映画とかで自分がずっと付き合ってる役やってた子が違う女の子付き合ってる役やったらちょっと焼いちゃうとかって言うじゃん、
うん、
意外といけるかもな。
だってさ、うん、本格的にその期間は好きになるってい
う
仕事だもんね、
うん、そう芝居しなきゃいけないんだから。
そう考えると結構、うん、メンタルすごいよね。
あと別れ方かっこよかったらあっちがもうちょい付き合ってもいいかもって思うかもな。
思うかもね、
うん、あの、うん、実は別れさせ屋だったんですごめんなさいって言われた時に、
うん、
分かってた分かってたよ最初から、だっておかしいじゃんみたいな、
うん、
本屋で手と手が重なり合うって令和だよみたいな、
うん、
じゃあなんで私と付き合ったのよみたいなこと言ったら、
うん、
いや君がすごいタイプだったからさ、
うん、
って言うたらドキッとしちゃうんだ
よね。するよね、
うん、
ただあと工作員やってたら、
うん、
自分が恋愛できるかなって思う。
あ、そうね、
全部疑っちゃうんじゃない。
そうそう確かに
怖って思うわ、う
ん、あと復讐されんの怖くない。
あ、それはね、うんうん、なんかうまいことやるらしいけどね。
そうなんだ、
あの会社ぐるみで。
いやそんなうまくいかないよ
一応そこを守るのも会社のなんか仕事っぽいけど、
うん、俺みたいなやついるよたくさん
でも恨む対象ってさ会社じゃなくてそいつよね。
絶対そうよ、
ね、
会社なんか恨まないよ。そもそも
ことだよな、
人に行くよ。
難しいと思うよな、
うん、難しいと思う。
なんでね、まあ、はい、皆さん、別れさせる、機会があれば100万から200万ぐらいあれば
あ、
まあ、それなりのことまではやってくれると、
はい、
でまあ、まあそれなりの可能性で、成功するらしいので、
うん、そうね、
うん、まあまあ使ってもいいんじゃないですかね、一緒に一回ぐらいは、
ね、
うん
うん、
っていう感じの、
はい、
別れさせ屋の仕事についてでございました、
はい、
ありがとうございます。